創世記の26章の1節から25節までのところですね。このところは、タイトルがつけてあるところで、かなりはっきりと分かれているわけですね。前半14節までと、あと15節から25節までですね。で、分かれてるけど、この2つが共通の、目的を持って、ですね、一つの目的を持って、こういうところに並べられておるわけです。アブラハムの時になって聞いたときに、それによく似たことが別のところで書いてあるからなんですけども、イサクっていうのはアブラハムの子供ですね。で、イサクの子供がヤコブ、ヤコブの子供にユダがいたわけですね。で、イサクの木っていうのは非常に少ないわけです。アブラハムはかなり詳しくあるわけですね。で、イサク自身が神とどのように関わったかっていうのはわずかしか聖書全体では書いてないわけですね。で、アブラハムは詳しく書いて、そしてヤコブも非常に詳しく書いてある。そのヤコブの子供であったイサクに関しては少ないんですけど、ここの記事はですね、イサクに関する記事の中心になっているような記事なんですね。あと、ヤコブ提訴、祝福をヤコブが奪い取るとかいう、そういったことでイサクは出てくるわけですけど、それはどっちか言えば、ヤコブが主体となってですね、イサクはどっちか影のようになっているわけですね。積極的な意味ではですね、26章に、はっきりしているところですね。で、このイサクにもですね、アブラハムに言われたと非常によく似た言葉が語りかけられているとということです。で、こういうふうに、この重要な言葉はほとんどよく似ているわけですね。アブラハムが受けた言葉と。で、そのこともですね、前の、アブラハムのところをですね、を見てもらったら、このアブラハムに関してですね、重要なのはアブラハムに対して、神様が約束をされたということから始まってたですね。この12章の、で、今日のところですね、私が示す地に行きなさいと、行くべきところをここに示されて、そして、それ行くべき地に、示す地に行くならば祝福が、与えられるということだったわけです。そして祝福のもとになるというふうに、この十二章の非常に重要なところは、行きなさいと言ってですね、離れたところ、故郷、親しんだとか別のところに指し示す地に行きなさいと。で、そこからこの2節に3節っていうように、祝福ということは何度も書いてあるわけですね。祝福っていうことがこれは中心に書いてあるわけです。これアブラハムに初めて語られた言葉がここから始まったんですね。若い頃何してたとか、家族はどうだったか、家族関係はもう一言も書いてなくて、非常に聖書はあれですね、その点要点だけをきちっと書くというところもあって、アブラハムの青年時代何だったんだろうかとか、家庭状況はどんなんだったろうかとか、兄弟どんなしとったんだろうかというようなことも全く書いてなくてですね、突然こういうことが始まってる。それぐらいこの聖書が言おうとしていることは、示す地に行きなさいと、で、従うのかどうかという問題と、それから祝福のもとになるという、この2つのことを中心にやって、あともずっといかにアブラハムがこれに従ったか、そしてその中から祝福を受けたかというのを詳しくいろいろ書いてあるわけです。で、こういうふうにこのアブラハムに関してですね、大きな祝福の約束を言われた。それから次は15章にもそうだったんですね。 で、この祝福っていうさっき言ったように、この後の記事はみんなこの祝福ということの具体的内容、いかにアブラハムが示す土地に行くか、あるいは時にはですね、それに従わなかったかということもありますが、この15章も祝福の内容を、まあ、書いてあるわけです。これは具体的に子供が生まれるということで、子孫がですね、増えるということで、それがこの15章の5節のところにですね、星を数えるなら数えてみなさいと言って、アブラハムが死を信じたと書いてありますよね。義と認められた。こういうふうに祝福っていうものはさまざまな意味であるわけなんですけど、その非常に大きな意味が、子孫がずっとこのアブラハムがですね、それで終わりなんじゃなくて、祝福をずっとそこから流れ出していく存在になると、まあ、そういうふうになってるんですね。で、その点はこの世の名誉、地位、お金、有名なということは、その後々までずっとそういう祝福がそこから流れ出ていくというものでは全くないわけですね。そういったことと比べたら今日のところもですね、それをそのまま受け継いでおるということがわかるわけです。ですね、今日の26章のところ、まず一つはですね、飢饉があったから、ペリシテ人のペリシテっていうのはどこにあるかって、これちょっと知っておく必要があると思うわけですね。ゲラルに住んだとか、このゲラルっていうのはペリシテの地なわけです。で、ペリシテ、今のパレスチナという言葉の元になったわけです。ペリシテっていうのはずっと書いてありますが、このゲラルっていうのは書いてないと思いますね。このペリシテのと書いてあるですね、この例えば3番の地図、カナンへの定住と書いてあるんです。別のもっと詳しい地図には書いてあるんですけども、地中海沿いですね、地中海沿いの下の方、南の方にですね、ペリシテっていうのがあります。で、こういったところがこの聖書に出てくるペリシテ人の地だったわけです。で、隣り合わせてるから絶えずイスラエル、ユダの方に攻撃、戦いが起こってたわけですね。で、そこからですね、ペリシテの方からはエジプトにはもうずっと行った、その2番の地図で見たら分かるように、あとずっとですね、ペリシテの地からエジプトへ海岸地帯の方に行くならばですね、まあ、200キロぐらい、ということになりますね。こういうふうにペリシテの方からずっと通っていけば、このカナンの地からエジプトまでは近いわけです。だからエジプトの方行くなと言ってるんですね。言い方はエジプトからカナンの方までもですね、この海岸自体の掴みに変わったらですね、これは早いんですね。200キロ余り、それを今度の命の水の、もう一度前の週間の時にも触れたんですけど、ずっとですね、このなんか回り道をして、そして40年もかかったって、なんかちょっと長い回り道を言ったらとてつもなくこの長いですよね。200キロだったらですね、まあ1日20キロって言ったらもうわずかしか歩かないわけですね。4キロとしても5時間、20キロ歩いても200キロだったら10日でですね行ってしまうわけなんですよね。そのぐらいをですね、まあ2週間3週間数週間待ったらいくらいくらしても行けるというようなところを40年もかけて、といろいろ複雑な回り道をしたり、カデシバルネアというオアシスで随分長い間おったりとか、そういう非常に不思議な歩みをしているわけです。40年というとどれだけ長いかと、そうじゃないんですね。距離的には短いわけなんです。ここでも簡単に行けるように書いてありますね。エジプト行くだろうなとか。はい、ほんで、まあ元に帰りますが、それで私が命じる土地にここで折れなさいと。アブラハムの場合は命じる地に行きなさいということだったんですけど、ここの場合はいなさいと。要するに、行くべき場所、おる場所っていうのをここに神様がこうしてはっきり指し示すわけですね。で、ここにおるならば祝福をすると。よりそのおりなさいということですよね。で、本来このエジプトの方は豊かだからエジプトの方まで行きたいという行こうということだったわけですが、そのエジプトの方へ、まあ、行ってはいけないということをまあ言われたわけです。これは ちょっと考えたらそちらの方行ったらすぐに問題解決するというようなところだけど、神様がですねその簡単な解決そこへ行ったらいけないという場合は確かにいろいろあるわけですね。今言ったこの近道取ったらすぐに行けるようなところですね、数週間で行けるところ、わざわざずっと長いことを大変な道を通って神様は荒野を通って荒野の生活をさせてですね世代交代するぐらいですね長い長い回り道を通って行かしたという、まあ、そういうことでですね、簡単に考えて早い解決策があるように思っても神様はですねあえてそのように命じられないということがしばしばあるわけですね。人間的に考えたら続くエジプトを下っていって穀物を買ったら簡単だと思ったんだけど、そこをこういうふうにするなと言ったわけです。でこの地にとど、まったら起立するならば、これはペリシテの地なんですね。ペリシテの地本来の導かれたとしては違う。ペリシテっていうのはこういろいろこのアブラハムたちにもですね神話的友好的ではないというのは後でも書いてありますが、でもそういうところにあえて滞在しなさいというわけです。でそこに滞在したら祝福をするし、これらの土地も与えるようになるとか、そして天の星のように子孫を増やす、そして、また再び地上の諸国民は全てあなたに子孫によって祝福を得るというのは、これは祝福のもとになるということを言い換えたわけですね。でそしてこれがこのですね、ここのところがですね、あなたが聞きしたかったらこうするとあえてこういうとこで言われてなくて、イサクの父親であるアブラハムが私の声に聞きしたかったからだとか言ってですね、この祝福っていうのが次々と受け継がれていくっていうことをここで示しているわけですね。そのアブラハムが受ける祝福は祝福の元になるということは、そこから祝福が流れ出ていくって言うんですけど、この子供のイサクにもこのように確かに流れていった。イサクだけじゃなくていろんなところにこれから流れていくわけですね。でそれでこのイサクはエジプトに行かないで、ゲラルというところにペリシテの地に住んだということなんですね。でその土地の人がここで、まあ、そういうふうに従って住んだんだけども、イサクの奥さんのことを聞いた、自分の妻だと言うたらね、自分の妻だと言ったら妬みを買ってですね、自分の命が危ないかもしれないと、そう思ったというんですね。リベカが非常に美しかったからですね、ああいう綺麗な女の人を持ってるのですということで、妬みを生んで、リベカが非常に良い奥さんを、綺麗な奥さんを持ってたら自分を殺されるんじゃないかと、そしてですね、思ったから妻だと言わなかったというんですね。でたまたまこのペリシテ人のペリシテの地だから、アイメルが窓を見て、イサクは妻のリベカと親しそうにしておったと、お前あれああいうふうにしてるのかな、もう妹であるはずないだろうとと言ったと言うんですね。妹同士、兄弟同士ではそういうふうにですね、そういうふうに戯れたりはしないようなことだったということでしょうけども、でそこで妻が非常に綺麗から妬みを受けて自分を殺されるかもわからないとと言ったわけですね。でそしたら今度はこの異邦人の王であるのにアビメレクが、お前何ということをして言うてるんだと、もし自分のためがあんたの妹だというんで、このあれ結婚したら勧誘したというですね、他人の妻と寝るとかこういうことをしたら、これは重大な罪っていうのをペリシテ人でも同様だったみたいですね。まあ、一般的にはそういうことですね。どこのあれでも他人の妻と一緒にこういうふうに関係を持ったりしたら、まあ、これいいことなんていうふうな民族はまずないはずですね。だから非常に重い罪になるところだったということで、全てのためにですね、イサクの妻に危害を加えたら死刑にするとかいう、嘘を言うたですね、このイサクを罰しないでこういうことをしたって、とっても不思議な対応をしたわけです。わざわざなんでこんなこと書いてあるのかと ということですね。これは一方ではイサクが神に信じたというそういう良い側面をですね、信じるという側面を持ったから祝福を受け継ぐんだけど、一方ではイサクの弱さということも並べてあるんですよね。このここがまあ聖書の書き方の、まあ、興味深いというかですね、非常にこう現実的なところです。祝福を受けても受けてもですね、やっぱり人間はどっかなんか弱さ持ってるんだ。ペテルもそうだったですね。3年間もイエスと共にいられたと、呼び出したらすぐについていった。これは祝福を受けた証拠だったんですね。イエスの弟子となって招かれたわけです。そもそも呼び出されるというのはこれは祝福を受けてることである。だけどイエスが3日目によみがえるとか、長老たちに捕らわれて殺されるとも、なんとそういうことを言うんですかと言うて、逆にですね、戒めようとして非常に叱られたり、イエスを三度も旬のものを全然知らないとか言ってしまうとかですね、そういう弱さというものも同時に書いてあるんですね。これはダビデもそうだったですね。ダビデも非常に祝福を受けた人だったし、普通の意味でですね、生まれつき音楽もできて、立て事も弾いてですね、子供の時に誰もかなわないような巨人の男の勇姿をゴリアテを石一つで石ころで、石を打って倒したとかですね、すでに子供の時から特別な才能も与えられた、信仰も与えられた、非常に軍事的な能力もあったと。もう何から何まで与えられとったけれども、非常に大きな罪を犯してしまったとですね、そういうふうなことも赤裸々に書いてあったですね。ダビデは本当に素晴らしい素晴らしいで終わってないわけです。ダビデのあの素晴らしい側面がどうしてそんなことと結びつくのかわからないけど、人間というのは実際そういうもんだというんですね。神様の憐れみもなかったらどんなひどいことをうっかりしてしまうかわからないと。確かに人間というのはそういうところあるわけですよね。ここでもそういうふうにですね、これだけの祝福を受けて実際に策を従ってゲラルにそこで進んだと。いや神様どうしてもこんなところで、自分に有効的じゃないところでとどまっておりませんと、食料だって与えるか分かりませんか、エジプト行って食料を取ってきますとかいうふうなことじゃなくて、すぐに従ってるんだけど、こういうんですね、自分の妻だというのを恐れたと、自分を殺すのではないかと、要するに自分中心ですよね。そういうふうにこの7節以降の書き方ですね、彼は自分の妻だというのを恐れたと、神を恐れるんじゃなくて人を恐れたと。でしかも自分の、まあ、妹だったらですね、誰かがこのあんたの結婚したいと言って取ってしまうかもわからんですよね。説明書いてある。そしたらそのリベカはですね、誰かの妻に横取りされるかもわからんわけです。で自分の命が惜しかった、自分を殺されるんじゃないかと思ってですね、そういうふうにリベカのこととか神様の意向のこととか考えないで、こういうふうに自分中心に自分を守るためにこんなことを偽ったというような、ここだけ見たらなんてイサクはだらしないのかとか目標なのかと思うけれどもですね、こういうふうにイサクという人の、まあ、評価をわざわざ落とすようなことを書いてあるんですね。これは人間をいつも聖書っていうのは、まあ、褒めたたえるために書いてないという証拠ですね。こういう人のところにもですね、祝福があると。そしてこういう人でもですね、なんとか神様に従っていこうというところがあれば、それをこのように神様が祝福されると。人間はまあみんなこういうところがあるんだということを言いたいわけですね。罪がある、罪があるとけれども祝福を受け継いでいくことができると。それを言葉で言わないで、こういう実際の、まあ、起こったことでそのことを伝えようとしているわけですね。完全無欠でなければ祝福を受け継げないとかいうことと違うわけですね。完全無欠でなければキリストの祝福を受けられない、一人も受けられない、これはみんな土の器、パウロですら、まあ、土の器といったパウロですらっていうのも、そういう本当に受けている人ほど自分は壊れやすい醜い汚れた土なんだということを思うとですね、祝福を受けない人は自分が本当に偉い人間だと思ってしまうというわけです。それに何でもないような記事もその奥に意図があるわけですね。神様がこういうことを 最終的にこのように編集させたわけですけど、書いた人をしてですね、人間的な考えでこんな記事は何かの置いたって満的でもないわと、やめてしまおうと言ったら、いやこれは置いとけということですね。最終的にこういう形に 書いた人に神様が働いて、あえてこの記事をとどめさせたということなんですね。で、こういう噂を書いたけれどもですね、この祝福が、もう一つはですね、この祝福の印が書いてあるのはですね、今言った。祝福っていうのはですね、この異邦の王であるのにですね、この異邦の王に神様が働いて、イサクは岸かないだと、我々に嘘をついたと、引っ張ってこいと、ロゴをぶち込めっていうふうなことにならないで、かえってこの異邦の王がイサクを守るようなことを全、国民というか命令を下したという、なんか普通ではちょっと考えられないな、特別なことが起こったと、こういうことがですね、この不思議な祝福だということなんですね。噂にもかかわらず不思議と守られていると、罪を犯してもまたそれがですね、不思議とまた磯間八景公で告白したわけですね。妻の家に私は死ぬことになるというのを、殺されるかもわからないと思った、妬みとかで殺されるかもしれないと思ったんだと、これに、そこはですね、分かってしまったと、この場合によっては大変なことになると非常に恐れたかと思いますけども、そういうふうに神様が賜ってですね、この弱さがあるにもかかわらず祝福が与えられていったということをこの記事は言おうとしているわけですね。それで次もそういうことです。不思議と敵対するような、今後ペリシテ人っていうのはずっと敵対していくわけですけど、この時はそれほどはっきりしてはいないんですけども、かえってこういうふうに自分を助けてくれるとは思いもよらない、自分の妻を害するだろうと、自分も害するだろうとしか思ってなかった人がこのように、不思議な対応をしてくれたんだということですね。でさらにまだその祝福の印が12節以降にも書いてあるんですね。穀物の種をまいたらその年のうちに100倍もの収穫、これはもうちょっとそれは考えられないことですね。その年のうちに100倍の収穫があったっていうことですけど、その年あったよりも100倍ってはるかにたくさんのものをですね、あったということです。ここに祝福っていうのはこういうことだとですね、100倍、要するにさらにさらに豊かになるっていうこと、普通予想しないよりも何かこの場合は穀物っていう目に見えるものまで豊かにされたと、羊や牛の群れ、多くの召使いまで、これはこういうところからですね、遥かの地に福音書でもですね、一つの種をまいたらですね、100倍あるものは100倍にもなるとかいうところありますよね。これはあれは霊的な祝福ですけども、そういう心の中で、あるいは人々の霊的な世界が限りなく膨らんでいくという、そういうことにもなっているんですね。祝福っていうのはどこかこういうふうに、増やしていくと、祝福を受けた心の中もそういう何か良いものが広がっていくと、目に見える形でも何か広がっていくということがあるわけですね。祝福を受けてないと心の中の世界がだんだん狭く固く汚くなっていくということですね。それで、でもそういうふうに祝福を受けている者は必ずまたですね、さまざまな闇の力が襲ってくるということが次には書いてあるわけです。周囲の者の妬みということですね。でその妬みということ、今度は15節以降ではですね、井戸という言葉が何度も何度も出てくるわけですね。こういう砂漠に近い乾燥地帯では、しかも川がもう全くというほどないから、この適切な井戸を掘るっていうことは生命線だったわけですよね。井戸がなかったら、今の私たちの水道っていうのがあるからですね、水がない時の大変な不便さっていうことも本当にもう全くわからなくなってしまってるはずですね。蛇口ひねったら出るんだから。本来この水ってこのどこの世界、今現在もそうですね、ますますこれから世界的に水不足になるではないかと言われておるわけです。 水っていうのはですね、このように非常にこの水を求めるということ、加工するは大変なことだったんですね。今もなおずっとそうですね。本当にまあ大変なことやった。私にもそれはもう、まあ、中学校になるまで思い知ったんですね。あの急な坂をですね、学校は帰って小さなバケツに入れてですね、何度も何度も水を下からポンテアの急な坂に往復せないと。父は私もはるかに重たいものを、今か思ったあんな重たいものを何度も何度も担ぎ上げたもんやと思いますね。仕事から終わってから、まあ、そういうことで本当に水っていうのは大変なものだということを、まあ、私はもう未だに覚えてますけどですね、まあ、50年以上も前の話、小学校の低学年からもそういうことをせざるを得なかったわけです。まあ、そういうことでですね、この水がなかったら今でもこういった乾燥地域、アフリカとこういった乾燥地域、この湿度はもちろん吹いてないところは遠い遠いところまでですね、しかもプラスチックがないから土の石が土の亀でですね担いで、そして水をかえて何キロも往復していくという、まあ、想像でするような大変なことをですね、現代でもしている人たちもいろいろおるわけです。で、それでまあ一部の人たちがですね、なかなか政府はこんなところに金出そうとしないわけだけども、そういうところにこそですね、適切な井戸をいろいろ掘ってあげたらですね、ほんのわずかしやがって政府もああいうことをしようとしないというところですね。その点でですね、まあ、あのイージス艦という、まあ、よく問題になっている、そういうもの1400億もするんですね、一式。で、ある程度使ったらですね、ああいう軍備兵器っていうのは一番この、まあ、無駄っていう、ある程度使ったら何もしないで使わせてまた新しいの買うわけです。他の機械だったら1400持ったらいろんな機械を買えばですね、それ何かを生産して何かに使えるわけですね。大腸工作という機械を生み出して軍事兵器って何もしないまま1400ってもある程度使ったらまた新しいものを捨ててしまう、処分してしまうという、戦闘機でもなんだそうですね、爆弾でも演習というのはすごい一発が何十万も100万もするような撃ったら撃ちっぱなしで何も生まんわけです。まあ、そういうことで、この無駄なところにですね、こういう井戸が非常に貴重な、水が貴重なところに、まあ、井戸を掘るとかですね、衛生面とか貝一つあったら、ほどマラリアが防げると、1000円やったら何十着も貝が買えるとかですね、もうことになってる、まあ、そういうふうなことを、時々私ところに来るも書いてあります。だからそういうところでですね、まあ、水戦火を送った、それだけでも早もう何かの役に立つわけですよね。そういう、まあ、例えば数千円送るところがあったら100でもあったら千万十万何十万というお金になりますから、まあ、そういうふうに、まあ、こういうことを日本人がどうもあんまりピンとこないからですね、そういう軍事費に爆弾の経費をかけているのをですね、他のところ福祉や脇をいくらでもどんどんカットしていってるのに、まあ、そういうことが起こっている。この移動とよく出てくるのは、そういう意味で日本人とこのちょうど対照的な自然行動にあるから、こういう問題の厳しさっていうものが一番わからないわけですね。どこを歩いたって水が流れてる山、日本中、しかも飲めるわけですね。だからこの井戸を掘らないと生きていけないんだという切実さは全くわからない。だからこの必死な水を求める気持ちが、よく歌う谷川の流れをした鹿のようにってですね、あれはもう本当に枯れた川のように見えるところ、必死でもまあ、命がけでそこ行ってみたい、やっとたどり着いた水がないと、もうそういう本当に切実な気持ちを言って、のんびりしてですね、下が散歩がてらに行って水を飲んだとか言うと全然違うわけですね。でそういうことを、まあ、知った上でですね、この井戸の問題がここに詳しく書いてあるというんですね。ペリシテ人は昔イサクの父アブラハムがしもびたちの干した井戸をみんな塞いで埋めてしまったと。この井戸を塞いだ生活できないからですね、井戸を使用できなくするっていうことをよくですね、徹底的にこの民なんか滅ぼそうと思った、こんなことをしてたんですね。昔アフリカのこの戦いですね、有名な戦いがあった時でもですね、カルタゴっていうところですね、大きな古代都市があった、でそこの戦争があった時にも、そのアフリカだから水が非常に貴重なと。でそこで行った時に、その井戸に全部塩を投げ込んでですね、そしてもう井戸を恒久的に使えなくしてしまうと。 一番簡単にその民族をやっつけられる。ほんで、サルカもっと内陸までその本質の民を全部移動させてしまったと。そうしてですね、まあ、直接殺さないでもうそのまま滅びてしまうようにさせたとかいうことが記録も残っているわけですね。ここのもペルシテイビの場合も、移動をみんな塞いでしまったと。そして、ここからも出ていけというわけになったんですね。こういうふうに神様がおれって言うたんだけれどもですね、こういうことが起こって、時が来たらこうなる。でもその前に祝福は大きなものが与えられたという経験をさせていただいたわけですね。でそこで、ヘサクはそこでゲラの谷の方に行ったと。水がまあちょっとあるだろうと。谷という水が流れとんじゃなくて、特別な時の時一部だけ流れるようなところでしかないわけですね。でそこにもアブラハムの井に掘った井戸があったけど、またペルシテ人がそれを塞いだと。イサクはそれを掘り起こして、名前を付けた。で水が豊かに湧き出るを見抜いた。また次の時ゲラの羊飼いが水物だと言ってまた争ったと。で、また今度こういうことあったから21節でまた別の井戸、それ争いになったら別のとこ行って、まあ一生懸命井戸を掘り当てると簡単に書いてある。これはもう本当大変なんですね。だってどこにこの水が流れてるかわからんわけだから、今でも機械で掘削するって言ったら近代的な機械がないとできないわけですね。で掘るったってそういうふうにどんどんあの砂がだらだらと流れ落ちるからですね、これはもう非常に大変ですね。垂直に掘れないわけだから、とにかくこの井戸を掘るということはもう大変な作業なわけです。もうちょっと考えてもらうとですね、機械がない。でそこでもまたまた争いが生じたと。敵にさらされたというんですね。ここで見たら分かりますように、井戸と一番大事なものをです、せっかく自分たちが見つけ、これはイサクたちが奪い取ったんでも何でもない、本来イサクのお父さんがですね、この世に掘った、お父さんの遺体に掘って本来自分たちのものなのにと、見つけても争いが起こり、また見つけても敵の中にさらされてしまうと。でそこでいられなくなる。でさらにまたもう一つ、また別のところに移ったと。これに何度も何度も行ってですね、やっとそこで、敵と争いのない井戸が見つかったと。でこういうふうにしてですね、この広い場所、レホボトと名付けたというんですね。争いや敵意から繰り返し起こったけれども、最終的にこの広き場所を導かれると、こういうこともですね、この祝福の内容だと言おうとしてるんですね。祝福を受けてるからといって敵意や争いがないのではないと。そこから追い出されてしまうと。まず追い出されたわけですね。何も悪いことしてないのに追い出されていったわけです。そして、平穏無事で、単には済まないと。もうここで、もう本当に嫌になったと言ってですね、諦めて戦争を役をこのイサクたちが仲間と一緒に敵対して戦争行動、大体方位になるんですね。大臣お前らなんでこの日奪ったのかと、殺してしまえとか。でもそれをですね、このイサクたちは、イサクやイサクの方たちは全くしなかった。奪われるものはそのままそのように置いてですね、絶えず新しいもの、武力で取り返そうとか復讐をしようとかですね、そういうふうに相手の憎しみ、攻撃、憎しみを敵意を持って敵意を返さなかったということなんですね。こういうところが神様の祝福を受けることにつながっていってる。で、まあ確かに本当に祝福を受けた人は確かにこういうことでですね、敵意を持って敵意を返さないということなんですね。これはイエスが受けたところもそうですよね。あっち行ってもこっち行ってもですね、確かに敵意争いを仕掛けられて、とうとうですね、この世から追放された形になったけれども、イエスはその後、要は霊的な天の国、広い場所にですね、帰っていかれたわけですし、我々も、いろんなことがありながらもですね、この人生の折々にこの広き場所で、導かれるということなんですね。やっといいとこ見つめたと思っても、またそこに何かが争いが起こった、何か起こる。そして、そういうふうに、この間ですね、イサクは イサクや仲間の者たちが本当にうんざりしてやっつけようじゃないかと。こんなにせっかくやっと見つけたらまたまた移動を行うことするんだったらもうやっつけてしまおうという、そういういわゆるこの主戦派っていうかですね、そういうのも必ずおるんですけども、まあ、それをここではそういう細かなことは書いてないけれども、イサクがやって、まあ、別のところ探してみようと探すったって言ったら本当大変なことなんですよね。なかなかそんな見つからない、どこが行ったってみんな砂あら砂漠や荒れ地面の硬い砂地味な柔らかい砂地にしても掘ったってどこなんかわからないから本当に大変なところなんだけども、こういうふうに、まあ、イサクいやイサクのしもべたちこの人たちはどういう気持ちになっただろうか、ここであえて書いてないわけですけども、もう大概加減うんたりするはずですよね。もう嫌になって憎しみとかもう倦怠感とかですね、そういうことは書いてない。何一つは、まあ、全部省略したんですけども、追加次へとこのように見つけたものを奪われていく。でも最終的にこういうことが与えられるということ、これはもうだから、まあ、普遍的な真理ということなんですね。この世の中でもいろんな良いものがあってまた壊れまた壊れと、もう嫌になって神様おるものかなんて言ったら祝福は本当に逃げていくということですね。必ずやはりこういうふうに私たちが神を信じてですね、歩んでいく限りは広い場所に、ですね、導いてくださると、まあ、信じていくということですね。そうしたら確かにはっきりとそういうふうにして後で、神様が現れたとですね、そこからベール芝居に登ったところが主が現れたということで、あなたと共にいるんだと、こういうふうにいろんなことが起こって不都合なことが起こるけども、これは決してあなたを見放している印ではないんだというわけですね。でそうした今それまでの導きにイサクは特別に感謝をしてですね、祈って祭壇を築いた、特別に神様に感謝をしたと。で、もう一度ですね、最後にまたそこでも井戸を掘ることができたということなんですね。この井戸から始まって井戸で終わる話というのは聖書のこのよくやってもですね、ここだけなんですね。普通はアブラハムとかヤコブの非常に興味深いっていう、まあ、話がよく出されるんですけど、イサクに対してどんなことを覚えていますかと、おそらくクリスチャンでも非常に少ないと思うんですね。さっきヤコブとエサオの話、その子供がどっちかヤコブが奪い取ったとか、そんなことに関連して、あれはまあイサクは影のような形で出てくるだけですからね。積極的な意味ではこのところがイサクに関しては一番重要な記事になっているわけなんですね。この井戸、まあ、ある意味で泉のようなものなんですけど、この井戸、水ですよね、水が出るところを絶えず求め求めして、それが潰されても潰されてもまた新たな泉を求めていると。これは今の私たちは命の水ということでもあるんですね。まあ、命の水ですけど、いろんなところの関係があるからまあつけているわけなんですけど、まあ、そういうことなんですね。神様を礼拝して井戸を掘った、要するに水が出る源を作ったとですね、水が出る源を与えられたということなんですね。で、まあ、3名もありますね。湧き上がれ心の井戸って心の中でそういう泉のようなものを持っているかどうかということですね。それを持ってないと確かに乾いてきてですね、心が死んでしまうと。口から入る食物を食べても心の井戸、心に湧き出るものを持ってないと乾いてしまうわけですね。で、私たちも神様を礼拝してこのように絶えず心の井戸からの溢れるように水を得ることができるようにというわけで、まあ、イエス様もそのためにですね、ヨハネ福音書で有名な言葉ありますよね。この井戸の問題、最終的に井戸を掘ったで終わってますよね。水が出るところを与えられたということなんです。新約聖書にはどこにつながるかっていうのはもうそれで思い出したかと思いますが、ヨハネ福音書のよく知られた箇所に、こういったところは霊的にはつながっているわけなんですね。179ページ、ヨハネの福音書7章の37、ヨハネ福音書の7章の37のところで出てくるイマジに何度となく曲げたところですけども、38、 私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人のうちから生きた水が川となって流れている、深い井戸を持つんだと、ですね、深い泉を持つと。ということはですね、この聖書に書いてある通りっていうのは、いろんなところでそういうふうに水が流れ出るようなことが与えられるということなんですけども、ここも関連した箇所の一つになっているわけなんですね。ちょっと表面的に見たら、なんか昔の井戸争いかとか言ったらそれだけになるけど、そういうことはないんですね。そのこの命の水を求めて、といったらいろんなことがありながらも与えられていったんだと。それでは今日はそこまでにしておきます。